猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第308回始まります。はい、今週はですね、スケジュールが合わずに猫好きさんとのスカイプ収録ができなかったので、残念ながら私の一人収録になります。ご了承ください。はい、で本編の方はですね、3回に分けましたが、306回、307回と前編中編とお話してきたポチッと話の最後、やっと最後ですね、完結編後編ということで、お送りしたいと思います。はい、今日は6月の9日日曜日ですね、配信日ですけど、大当てで、収録をしています。ちょっとね、昨日土曜日は野暮用で外出してて時間が取れなかったので、今日まとめて収録、この後編集して配信の準備をするという感じですかね。はい。中央日、今日は天気が悪くて、横浜は曇りなんですが、なんか寒いですね、朝から。気温が随分下がってですね、いつもよりはなんか肌寒い感じで、ちょっと半袖は辛いかなっていうぐらいの天気なんですけれども、本当にね、暖かくなったり寒くなったり、なかなか体がついていかない日々が続いてますけれども、皆さんも、お気をつけください。はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニッツアン好きじゃんって、おかしな二人でさ。
クローゼットの中からこんばんは。北海道夕張からゆいまるがお届けします。見たこと、聞いたこと、感じたことをお話ししています。今宵ひとときをあなたと、夜のゆいろく、聞いてください。
まあそれくらいかな。基本的に私ってほとんどポチるときってアマゾンでしかポチらないので、まあアマゾンの注文履歴を見ると大体何をポチったかわかるという
あれって会員、アマゾンプライムでしたっけ。
はい、
入ってます。
ね、プライムは入ってないんですよ。
入ってないですか。うん、いやそう、私も入ろうか入る前か迷ってて、うん、やっぱ入ってると結構安くなってたりとかしません。
うん、うんうん、
ね、年間に。
でもそれね、年会費ほど元取れるかっていうと、
いやそうなんですよね、
取れないんじゃないかなと思って入ってないんですよね。で別にその当日とか翌日何が何でも欲しい、大当てで欲しいものってもう最近ないので、
うん、うん、大人、心のゆとりですね。
うん、もういいや、2日、例えば本を注文して、うん、Amazon プライムだったら翌日何時までに申し込むと翌日配達できますみたいに出るじゃないですか。
あ、来ますね。
別に翌日じゃなくてもいいや、あさってでもとかね。
まあそうですよね、うん、
って思っちゃうんで、
うん、
あんまりそこを魅力を感じないですね。
ない、うん、あ、いやその今私なんか有料の、はい、なんか Hulu ってやつに入ってるんですけど、 Amazon プライムに入ってたら、はい、まあ、ベッドで1万円だか1万5千ぐらいの機械を買って、
はい、
つないだら、まあ、年間費3、4千ぐらい払ったら、まあ、はい、ずっと見続けられるっていう感じで、Amazon のテレビが見れる、
はいはいはいはい、
っていうのもすごい魅力的だなと思ってて。
あれ、なんか別にいるんでしたっけ？
はい、なんかあのいるんですよ、ベッドで。
なんかアダプターみたいなやつがいるんでしたっけ？
そう、なんかテレビの後ろに差し込まなきゃいけない。
テレビで、うん、テレビで見るときね。
はいはい、テレビで見るとき。
別にパソコンではそんなのいらないんでしょ？パソコンで見たりとか iPhone で見たりとか。
言われてみればわかんない。そう、知らないですね。
いやいや、わざわざテレビって、そう、ネットにつなぐのも、まあ、つなげなくはない。最近の液晶テレビって、もちろんネットにつなげる方法もあるんだろうけど、
うん。うん、
それ別に Amazon プライムのビデオとか、そういうのだったら、あの、あ、
iPhone
とか、携帯とか、普通 そっちで見るもんだと思ってたんだけど、うん、パソコンとか。
ああ、そうなんですね。
ダウンロードしたりとか。まあ、ダウンロードするかどうか、ストリーミングかなんかでは分かんないけど、あの、入ってないんでよく分かんないですが、まあ、それでも普通に見れるんじゃないかなと。
あ、全然、携帯でそんな映画を見るとかっていう想像がなかったですね。うんうん、そっかそっか。
いや、だって、ネットフリックスなんかみんなそうじゃないですか。違ったんでしたっけ？
いや、そうです、そうです。
ですよね。あの、ね、携帯で見れるんですよね。
いや、アマゾンプライムどうなんでしょうね。携帯で見れる。
見れるでしょ、アマゾンプライムのビデオ
は。ですよね。
いや、見れると思うけど、プライム会員って。
ですよね。
あの、テレビじゃないと見れないとか、そういう話はないと思いますよ。
なんでテレビのやつは、なんか別途で買わなきゃいけないんだろう。
いや、それはテレビに、その、なんか飛ばすというか、あれじゃないですか、Apple TV みたいな感じで、その、テレビにつなげてみるっていうんだったら、なんかそういうのがいるなっていうのはなんとなくわかるんだけど。いや、あえてお金払ってわざわざテレビで。いや、どうしてもね、その自宅の大きな液晶テレビとかね、そういうでかいので見たいっていうんだったらわからないではないですけど。普通にダウンロードするだけだったら、ダウンロードっていうか、iPhone で見るとか、そういう携帯とかそういうので見るだけだったら、いらないかなと思うんだけど。
iPhone とかそういう端末機で見るっていう発想がなかったですね。はいはい、全然。
いやいや、だってアマゾンとネットフリックスは同じじゃないですか。そう、番組は当然違うんでしょうけど。
でも私基本あんまり映像を携帯で見ないんですよ。
はいはいはい。
テレビでしか。
うんうんうん、
なので、そっか、でも iPhone、YouTube とか動画見れるから。
同じですよね。
見れますよね。
見れますよね。YouTube を見る代わりに、ね、Amazon プライムをね、YouTube みたいな感じで、動画は動画なんだから。
で、そうそう、見れるってことですよね。
う
ん、
そうそうそう。
いや、さすが、ガンちゃん。
いや、じゃない、いや。さすがも何もないじゃないですか。
全然想像つかなかった、携帯で見るだなんて。
いや、そうしたら追加料金いらないと思いますよ。その Amazon プライムの月額500円とか年額いくらとかって
だけで
できるはずですよ。
あ、そうなんだ。
あ、そのテレビに限定しないんであればですよね。その携帯とかパソコンで見るよっていうことに、うん、
であれば、
あれば、うん、
あ、テレビで見たい。大きな画面で見たい。
いや、それもやりようによっちゃできなくはないような気はしないんではないんだけど。
ああ、悪いこと考えてるな。
いやいやいやいやいや。
本当に。
まあ、そのテレビの機種によってはあれじゃないですか。iPhone の動画をそのままなんか。ね。
ああ、ね。そうだ。
つないでとか、で、あの、なんか飛ばしてとか。やりようはなくはないような気がするけど、あ、まあ、あの、簡単にやるんだったら Apple TV とかね、
はあは
あ、買ってやるっていう手はあるんだけど。
はあ、
まあ、そうしたらあんまり、そのね、プライムのそのアダプター買うのとあんまり変わんないから、あんまり意味がないかなと思うんだけど。
あ、そう、
うん。なんかでもやりようはあるような気はしないではないんですけどね。
はあ、うん、はあ、いや、 詳しいっていいですね。
いやいやいやいや
いや。いろいろな世界が広がりますね。
さっきのあのモバイルバッテリーじゃないですけど、
うん、
安直に捨てる前に相談しましょうよ。なんとなく旦那様でも誰でもいいので。
そうですね。本当痩せなくてよかった。本当。ね、一度ね、なんか役、うん、その、なんだろう、ちゃんと元に戻るかどうかわからないけど、うんうん、とりあえず誰にでもね、うん、人に聞いてみるのが重要ですね。まあ、まず聞い
てみて、で、それでもどうしてもいろいろやってみてダメだったら諦めるって手はあるんだけど。
いや、勉強になりました。
いやいやいやいやいやいやいやいや。
最近のポチリで勉強になりました。
なので、多分あれだよな、そう、あのどうしてもテレビでっていうとちょっとあれなんだけれど、
うんうんうん、そうですよね、なんか iPhone で YouTube、
PC、スマートフォン、タブレット、もちろんテレビの大画面でも視聴可能ですとは書いてあるね、うん、確かに、
そうですよね、iPhone にそのテレビ用のやつなんか後ろにくっつけて見るとか聞いたことないですもんね、うん、iPhone は iPhone で見れてますもんね、絶対に。
そうどうしても大画面で見たいんだ、ビデオ、
ね、うん、なんか携帯画面ちっちゃいじゃないですか。
いや、ちっちゃいよね。
そう、なんかあのでっかい画面で見たいんです、はいはいはいはい、目悪くなっちゃうから。
確かにね、目悪くなるよね、あのちっちゃい画面で見るとね。そう、おっしゃる通りなんだけど、
あと視線も悪くなるじゃないですか、
うん、でも私はどっちかっていうと、まあもちろんテレビ、あのビデオ、テレビを録画したやつは当然まあテレビで見るんですけど、
うんうん、
例えばあのね、某レンタルショップで借りてきた DVD とかはあれですけどね、うん、変換して
携帯で
見たりしますけどね。通勤だって通勤の途中に見ようと思ったらテレビで見れないじゃないですか。
ああ、
なかなかお家でじっくり DVD ってだってテレビ占有しちゃうわけだから。
あ、そっか、
家族がテレビ見たいっていう時に見れないじゃないですか。
そう言われればそうですね。
そうなんですよ。
なんか私はプレイステーションのトルネっていう機械で録画っていう機能をうちの中ではやってるんですけど、それは携帯に落とせるんですよね、アプリで。なのでそれ連携結んどいてて、外ではその家のトルネで撮ったものを電波飛ばして iPhone で見たりするんですよ。けどその外から借りてきたものをその容量小さくしてパソコンに入れてからの iPhone に入れて見るみたいなのは、いや考えたことなかったえ、そんな容量ちっちゃくなるんですか。
はい、
その iPhone に入るぐらい容量小さくなるんですか。
あの
結構動画2時間とかだと結構容量食うような気がしてそんなんでもないですかね。
あ、そうでもないですね。400メガバイトぐらい。まあ、そう、普通のね、あれ、あの、1時間、2時間ぐらいの映画とかドラマだったら、
うん、
400メガバイトぐらいかな。
あ、400メガだった。
1ギガは食わなかったと思いますよ。
サンダルさん、iPhone 何ギガのやつ使ってます？
今 iPhone7 の128。
128
ですね。
ああ、じゃあ全然入れますもんね、うん。
でもほとんどポッドキャストですけどね。
ですよね。ポッドキャストでもパンパンですよね、きっと。
パンパンで。
うん。
で、あの、変換したビデオが1個か2個分ぐらいしか入らない。
カツカツに入れるっていう。
逆だろって話なんだけど。
本当ですよね。音の容量が多いっていうね。
音だけの音源だけの方の容量がめちゃくちゃでかいというどういうことですか
ね。ね。だって動画の方が容量食えますよね。
絶対ね、一本あたりあれだけどね。
ですよね。いやもう聞いてる量が違いますもんね、ガンダルさん。
いやいやいやいや。 ああ確かにちょっと今調べた Fire TV Stick っていう Amazon が出してるやつがあるんだけど、
うんうん、
これでテレビを見るって言われたよね。
あ、多分そうですね、はい。
ただそれってそもそもインターネットにつなぐことができるテレビじゃないとダメなんじゃないの？
インターネットにつなぐことのできるテレビですよ。
なんですか？
ですよ。
つなげられるテレビなんだ、一応。さすがに最近のやつだから。
そうですね。うん、そんなに最近でもないけど、つなげられます。
つなげられる。
はい。
でもなんか今、Amazon ではこれお取り扱いできませんになってる。
マジっすか、なんで嘘じゃあ。
Fire TV Stick は。
じゃあ今、Amazon のやつ、テレビで見たいと思ったらどうやって見るんだろう。
どうやって見ればいいんだろう。あ、高い、ね、これ高いはず、高いやつは買える。安い方が買えないってことか。
ああ。
Fire TV Stick の 4K タイプのやつは買えますけど、4K じゃない安いやつは買え、取り扱いしてませんと。
4K もいらないな。
いらないでしょ。
4K テレビじゃないし。
あ、当たった。違う。新登場の安いやつは、でも5000するじゃないですか。4980円とか。
あ、でもそのものですか。うん、なんか当時でも1万だか、1万5000ぐらいかかるって聞いた。うん。
うん。リモコン付きで4980円になってますよ。
あ、じゃあ Amazon プライム入った方がいいかな。うん、
これだと Amazon プライム以外に Netflix とか Hulu とか全部。見れるみたいに書いてありますけど。
え、Netflix も見れるんですか。
うん、いや、全部見れるって書いてありますよ。別に Amazon プライム専用じゃなくて。
なんか
欲しくなってきた。
めちゃくちゃ欲しくなってきた。
あなたはだんだん欲しくなって
きた。もうなんか催眠術にかけられてる。
いやいやいや。
え、でも、そしたらフールやめようかな。うん、もう見るものが多すぎて本当。うん、頭パンクしちゃいます本当。
いや本当にね、そう、見る時間がないよね。
そうそうそう、もうそのいっぱいありすぎて見る時間ない、
ね、全部見切れないよね。
見切れない、うん、で見ようと思ったやつに限ってそのなんか、うん、あの何月何日までとかで、
そうそうそうそう、
いつの間にかも見れなくなってたりとかめちゃくちゃありますね、ね。
私もあのそのネットの動画じゃないけどテレビを録画してるやつがあるじゃないですか。
うん。
たまりまくってて全然見切れてないですよね。
それこそ家族に怒られないんですか。そ
う、いやだから見るのは家族が留守の時か夜中こっそり見るかどっちかしかないんですけど。
もうなんか容量パンパンだから早く削ってみたいな言われないんですか。
しょうがないんで、あの、あれですよ。
ちゃんと焼いといてます、ね、
いや、そう、DVD とか、
うんうんうん、
ブルーレイに焼いたりして。
ああ、やってるんだ。
逃がしていますけど、そういうのが2、30枚ぐらい今溜まってますけどね。DVD が、焼いた DVD とか。
2、30枚って。
当然そんなの見切れるわけないじゃないですか。
いやいやいや、そうですよ。
日々溜まっていくのに、もかかわらずまだ見てないのが 2,30 枚ぐらい溜まってるというどうすればいいのという状態なんです
か。いやー、ほんと地獄ですね。
地獄のような状態なんですよ。
本買ってる場合じゃないじゃないですか。早く見
ないと。だから本読む時間もないし、最近ポッドキャストもあんまり聞けてないし、どうすればいいんでしょうかっていう、いあの話なんですが、
そうですよね、
はい。あの全然ポチった話からまた脱線しちゃったんですけど、
いや、
まあまあ、あの現状そういう感じですね、はい、
ですね、
はい、
まあまあのんびりいきましょう。
まあそうだね、
はい。
小関さんもぜひあの物欲に負けずに、あ、負けてもいいけど
負けまくりです。
あの Fire TV スティックを買ってください。ポチってください。
いや、うん、いや、もうちょっと、うん、もうちょっと未来にポチります。
うん、そうだね、うん、ちょっと自制した方がいいかもしれない。
はい、うん、ちょっと自制します。はい。
じゃないとね、だって、三照王くんだって育てなきゃいけないし、大変ですよね。
いや、そうですよ。朝晩餌あげてるんですよ、200匹に。ほんと、それだけで時間何時間も費やするんですから。
そんなにやっぱりかかるんだ。いや、だってなんか入れときゃいいとか、水槽にポンと撒きゃいいとか、そういうレベルじゃなくて。
いやいや、私めちゃくちゃ溺愛してるんで、そんな雑な餌のやり方はできないんですよ。
できないの。
みんなほら餌だよって言って、うん、もうあの一匹一匹顔の前で、うん、赤虫ってやつを、うん、あのファファファファファファって動かしてあげて、いかにも生きてますよっていうアピールをして食べさせてあげてるんですよ。うん、いや、もう本当
やっぱ可愛いっすか。
いや、可愛いですね、本当に。もう何だろう、恐ろしく食べてくれるんですよ。
うん、
それがまた可愛くてね。
なるほどね。
本当。
いやー、でも本当に200匹もいると商売できそうですね。
本当ですね。
ブリーダーさんです。
うん、ちょっと落ち着いたら売ろっかななんて思ってます。うんうんうん、
だってでかくなったら大変じゃないですか、200匹も。
いや、本当ですよ。めちゃくちゃ大変ですよ、本当。
まあ、ね、北九州地区でじゃあ山椒の頒布会をしてください。
わ、ね、かりました
、はい、ということで、まあ脱線しまくりましたが、
はい、
今週の本編は、
はい、
ポチッとした話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。6月5日、大バカさんから今週の今晩の一杯趣向を変えてということで、これはインスタグラムに写真をいただきましたが、お、これはブラックニッカディープブレンドナイトクルーズという、はい、これウイスキーですね。ブラックニッカのこういう新しいのが出てるんですね。数量限定っていう風に出てますね。柔らかな薫香、心地よい潮風の余韻ということで、なんとなく美味しそうですね。はい、それとカナダドライジンジャーエールじゃなくて、カナダドライのジンジャーエールじゃなくてトニックウォーターですね。はい、これは美味しそうだな。はい、トニックウォーターで割って飲まれるという、まあいつものね、趣向を変えてと、いつもとは違って趣向を変えてということで、家飲みをされているようですね。はい、ありがとうございます。そして6月6日、私の方からですね、今夜の宅飲み、札幌麦とホップの酢限定醸造、マイバスケットで108円安いということで、猫の尻尾とバレラジビール部のハッシュタグで、ツイートしていますが、これ麦とホップ、層の香りという、安いビールというか、これ発泡酒扱いになるんですかね、値段安いので。はい、通常の麦とホップと違ってですね、パシフィックジェイドなんとかとかいうホップを使っているという特別なやつのようですね。はい、まあまあ、普通に美味しかったですね。はい、まあ値段、コストパフォーマンスを考えると、まあ値段なりというか、値段以上にまあ美味しかったかなという感じですね。はい、はい、ということでした。はい、そして6月8日、これはフリーダムチンパンジーの佐藤さん、フリチンの佐藤さんですね。高坂酒造、香梅、香りの梅、香梅ですね。山形の米沢のおじさんからいただいたので、妻と、ということで、猫の尻尾とバレラジ日本酒に、ハッシュタグでいただきましたが、ほうほうほうほう。これは、勾配。ああ、なんか高そうなお酒ですね。はい。これはなんか美味しそうだな。うん、どんな感じだったんでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、きっと美味しい。 これだと二人でもう一気に開けられた感じですかね。あの、一升瓶じゃなくて、ハーフボトルというか、そんな感じですよね。はい、ありがとうございます。はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものように、ツイッターの、公式アカウント、またはハッシュタグの猫のしっぽにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。6月3日、ピンチャさんから、最近ポチッとしたのは、ヨガのスキットレスというマットの上に引く滑り止めの敷物です。もう4枚目ですと。おー、すごいですね。やっぱり、あの、いつものようにね、あの、ヨガをやっておられるんで、結構、これはもう消耗品的な感じなんでしょうかね。滑り止め、敷物。なるほど。こういうのもあるんですね。はい、ありがとうございます。そして、ケンジさんから307回中編拝聴。私は、脂肪肝の疑いから、脂肪肝確定診断となりました。というわけで、要努力。週末親父ダイエット5月の実績7902歩パー日、休暇日13日、一息歩きプラス休日ウォーキング22日でしたということで、すごいですね。素晴らしい。いやいやいや、もうこれだけ運動されてたらね、脂肪肝確定診断といってもね、やっぱもう生活習慣病なんで、脂肪肝は。基本やっぱりお酒を控えるのと、運動っていうことでもうバッチリですね。まあ、要努力。本当に努力されてますよね。いやいや、素晴らしい。はい、ありがとうございます。そして、6月4日、イクラムさんから、これはね、この尻尾の307回を聞いていただいて、私にとっては AirPods は必需品です。耳に合ったおかげですが、便利すぎて他のイヤホンはしばらく買ってません。以前は安物です。壊れてたけど、コスパ高いです。といただきました。はい、ありがとうございます。これはまあ、あの、猫背さんも配信の中でお話しされてましたが、やっぱ耳に合うかどうかなんですよね。イヤホンとかヘッドホンに関しては、ヘッドホンとか、まあ、イヤホンに関してはですね、本当耳に合うかどうかですね。これは、AirPods が耳にぴったりって、イクラムさん、本当羨ましいですね。もう、これが耳に合うんであれば、もう本当にエアポーズは最強だと思いますね。はい。まあ、ちょっと見た目がね、なんかよく、うどんの麺がぶら下がってるみたいっていうことを形容されますけれども、まあその見た目もね、ちょっといまいちかなとは思うんですが、まあそれを除くとね、やっぱり最強のコスパというか、最強のヘッドホン、ワイヤレスヘッドホンだと思います、私も。はい、ありがとうございます。5月7日、ブラッフォードさんから、ここのところドタバタしておりまして、大好きなポッドキャスト番組を聞いてはいるのですが、コメントを残せるほど聞き込めていない。来週ぐらいからポチポチ感想を残せていければと、ということで、ハッシュタグいっぱい、聞いておられるハッシュタグを並べていただいているうちに猫の尻尾も入れていただいてますが、シャープ OBT、ワンボタンの声、それからシャープタク、キャスト、これは、タックポッドキャストですね。はい、それと、ログ1103、ログ人さんの、ポッドキャスト。それから、ゆくもば、ゆっくりもばって言ってねのハッシュタグ。それから、北九州の片隅。これは、大場さんの、一人語りのポッドキャストですね。はい。そして、ね、猫の尻尾と、あと、おもれき、これは超有名な、ポッドキャストですね。それから、そんない、いつも番組配信ありがとうというふうに、いただきました。あと、並ばずですね。これはまあ、アップル系のポッドキャストが多いんですけれども、本当に、いつも聞いていただき、ありがとうございます。私もね、今日聞いたポッドキャストっていうハッシュタグで、こう並べたツイートをしてたんですけど、なんかバタバタで最近サボりがちですけど、また復活したいなというふうに思ってます。 はい、ブラウフォードさん、いつもお聞きいただきありがとうございます。またぜひね、お手すきの時に感想とかコメントつけていただけると嬉しいです。というかもう本当にね、今日この聞いたポッドキャストというハッシュタグ入れていただけるだけで本当に嬉しいです。まあ本当にね、聞いていただくだけで、いいんですけれども、こういうふうにコメント残していただけるとなお一層喜びますので、配信者は。ぜひ、簡単なメッセージ、でもハッシュタグの羅列でもいいので、送っていただければなというふうに思ってます。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、308回、6月9日に配信するために、まあ、収録を青果てでしてるわけですが、いやー、なかなかね、バタバタで最近。なんかまあ仕事もちょっとバタついているんで、まあ精神的余裕というかですね、落ち着かない部分もあって、なかなか思った通りの収録ができなくて、もう大慌てで収録、そして大慌てで編集して配信ということがここ何回か続いていますけれども、まあできるだけね、クオリティを落とさないように頑張りたいとは思いつつ、なかなか思ったようにいかないのが、申し訳ないんですけれども、まあ、ご了承いただければな、というふうに思います。なんとかかんとかね、週1回、頑張って配信しようかな、と。もうこれで不定期にすると、もう止めどなく不定期になっちゃう気がして、もう頑張って週1回は、配信しよう。どんなに短くても配信しようかな、というふうに思ってます。はい、ということで、いつもできますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。はーい、それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。